Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんこんばんは。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。さあ、もうね、だいぶ皆さんはお正月気分も抜けて、無線運用頑張ってるよなんていう方ね、いらっしゃるんじゃないでしょうか。忘れないで皆さん出してくださいね。私も実はまだやってないんですけど、 QSO パーティーやられた方、ログ提出しないとシールもらえないんで、今月いっぱいですからね、急いでくださいね。私ももうこの放送終わったらやんなきゃ、もう忘れてるわっていう感じです。さあ、もう本当にね、お正月明けてなんか忙しくなってきて、もうバタバタしてて、私実はですね、この前道路で転びまして、ダイブしまして、全身体を打ってしまったんですよ。それでね、もう特に一番痛いのが手で、もう手が動かないんですよ。なんでね、今日ね、その動かない手で一生懸命ミキサー動かしながら、こちら放送させていただいております。ですからね、時々変なとこ押しちゃうかもしれないんですけど、はい、ご了承いただきたいと思います。さあ、そんな今日ビームアンテナはですね、なんとスタジオにお客様が見えてるんです。もしかしてお客様来るの初かな、ね、公開収録はさせていただきましたけどね。まあ、そんなことでね、今日はお客様のお声たっぷりと聞きたいので、オープニングはこれくらいにしてお客様お呼びしようかななんて思っております。それではビームアンテナ、今日も最後まで皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは早速ビームアンテナ、今日もスタートしていきましょう。それでは早速今日のお客様、じゃあ自己紹介で登場していただきましょう。この方です。
アイコム情報機器の須田と申します。今日はよろしくお願いいたします。
はい、須田さん、よろしくお願いいたします。さあ、須田さんとはですね、昨年暮れに多分ね、私ご挨拶いけないちゃったのであれなんですけど、私須田さんをお見かけしております。アイコムさんのアイコムフェアで。
そうですね、アイコムフェア奈良山でも、
はい、奈良山でもそうですし、あとは
木場の方で でも、はい、どちらも出てましたんで、はい、お会いしてると思います。
さあ、今ね、アイコム情報機器っていうことで言っていただきましたけど、普通のアイコムさんとは違うんですか？
そうですね、アイコムはメーカーなので、はい、自社製品を販売するのがお仕事になるんですけれども、アイコム情報機器っていう会社は、アイコム製品以外の取扱商品を海外だったり、まあ、国内のところから探してきて、うん、それをまあアイコムに卸したり、アイコムの製品とまあ他社の製品を組み合わせてお客さんに販売したりっていうような、そういうアイコムとは少し違った業務を行ってます。
じゃあ、アイコム情報聞いたから、アイコムさんだけではなくて違うメーカーさんのも扱ってるって感じ？
そうですね、うん、今だとオリジナル商品で骨伝導の Bluetooth のヘッドセットだったり、ポータブルバッテリーだったり、うんうん、まあ、アイコムの Bluetooth の無線機で使えるプレストークのボタンだけを無線機からケーブルで取り出して、そのボタンを押したら Bluetooth のヘッドセットがPTT がオンになるっていうようなケーブルを作って販売をしたりしてますね。
面白いですね。それはなんかそういった作ってらっしゃったメーカーさんがあるわけなんですか？
もともと Bluetooth のヘッドセット、まあ、メーカー純正以外でもいっぱい世の中出てると思うんですけれども、うんうん、こう押しながら喋るっていう文化がないので、こう2回押したらオンで2回押したらオフでとかっていうのが実際使いにくいなっていうのが自分たちの中でもあったので、プレストークだけ押して、まあ Bluetooth 動くよっていうのが分かったので、それだったらまあ本体から取り出してしまって、まあ物理的なスイッチを作ったら便利に使えるんじゃないかっていうことで、そういったような商品を企画して自社オリジナル品として販売してますね。
そういったものが欲しいなって言った場合って購入ってできるんですか？
そうですね、アマチュアのショップだったりにも卸してますし、
はい、
まあ、自社でやってる EC サイトの方でも販売をしてます。
はい、その自社でやられてるそのサイトというのが、
無線モルという、まあ、サイトになってまして、自社製品だけではなくて、まあ、普段通販やられてないような地方のお店さんの方にご出店をいただいて、そちらのお店で、まあ、眠ってるような、
はい、
まあ、中古品だったり、まあ、数十年前のその新品とかっていうのがかなり世の中眠ってますのでそういったものを、はい、サイトの方で販売をさせていただくっていうような業務もしております。
本当に全国にね、地方の無線ショップさんを含めたら本当何件あるんだろうっていうぐらいたくさんありますけど、そういうお店でもネットで販売しているお店っていうのは本当にごく一部ですよね。
そうですね、関東は比較的、まあ、やってらっしゃるお店が多いんですけれども、はいはい、まあ、中部だったり、まあ、東北でも関西でも、うん、まあ、西日本も全般そうだとは思うんですけれども、まあ、もともと高齢なこともあるし、都会ではないので周りにもう本当に何もなくて地元のお客さんだけでやってらっしゃるようなところっていうのは、うん、もう本当もう数十件はやっぱりあって、はい、まあ、そこで、まあ、今だったらヤフオクとか、まあ、そのメルカリとかっていうようなこう販売形態あるんですけれども、やはりまあ高齢で、まあ、それもやり方よくわからないよっていうようなお店さんが多いので、うん、まあ、ちょっとそういうお店さんも時代についていけなくしてしまうのは良くないよねっていうことで、うん、そこの救済っていう意味も含めて、
はい、
まあ、古い無線機とかをもう一回まあ日の目を浴びさせてみようかっていうところから、うんうん、まあ、そのサイトっていうのがオープンしてます。
そのさっき言われたね、何十年も前の新品が眠ってるっていうのは本当にその無線機ショップの倉庫に眠ってる？
そうですね、各メーカーが頑張って買ってもらったものが倉庫に30年ぶりに倉庫を開けて出てきたとかっていうことで、もう今はないようなメーカーさんだったり、もう何度も会社名変わられてしまってるようなメーカーさんの新品のマイクとか、アンテナとか、そういったものが普通に出てくるので調べてももうインターネットに情報が残ってないような商品をこれなんだろうって言って、まあ、昔のカタログとかを調べて、あ、こんなものなんだっていうのを情報を記載してホームページの方で掲載をしてますね。
いかがですか売れ行きの方は？
まあ、やっぱりこうなかなかね、こう大手の新品を売ってらっしゃるこう通販サイトさんに比べればもう全然ではあるんですけど、まあ、本当に自分たちも知らないような、生まれてないような、
うん、
もう無線機やってないようなメーカーさんの新品とかっていうのが売れたりすると、やっぱりまだまだこういったものっていうのも、まあ、使うだったり飾るだったり含めて、
うん、
やはり需要はあるんだなっていうことがよくわかります。
そうですよ、きっと欲しいっていう方いらっしゃると思いますよね。
そうですね、うん、まあ、ラジオなんかもやっぱり古いのが売れますし、アマチュア無線機なんかでもやっぱり固定型の、ね、固定機っていったところは、うんうん、もう30年40年50年前っていったようなものが普通に売れます、はい。
そうなんだ。じゃあ今言った無線機だけじゃなくて、そういったラジオだったり付属品なんかももう販売してるって感じなんですね。 そのモールでは、
はい、ラジオもそうですし、ラジカセ、
ラジカセ、
ラジカセ、
なんか今ラジカセまたブームになってきたんじゃないですか？
そうですね、アイワとか、ナショナルとか、はいはいはい、ソニーとかの本当昔ながらの本当のラジカセですね、
はい、
A 面 B 面
こうカチャカチャの、
ね、手動で切り替えるようなやつですね。
うん、
あと、まあ、パソコンとかも一部出したり、電子部品ですね、うんうん、を出してます。今だったらまあ、アイコムで販売してる IC905 なんかが特にそうだと思うんですけど、 SHF の5ギガとかもより上の周波数ですね、
はいはい
はい、で使える電子部品ですね、7ギガぐらいまでの送信に対応した無線の送信ユニットの方の部品とか、それに対応した、まあ、変圧器だったり、うんうん、周波数の 成績みたいなのっていうところの部品を、まあ、もらってきまして、そういったもの、通常個人のお客様で秋葉原とか行っても手に入らないようなもの、そういったものっていうのが、まあ、会社のつてでいろいろと手に入るので、うん、そういったものを販売をしてますね。
これはちょっとマニアさん必見ですね、これね、はい、さあそしてね、地方のお店というとそういった新品ももしかしたら眠ってるかもしれないんですが、意外といやもう無線やめるからこの無線機処分してくれないかってこう無線ショップさんに持ってく方っていらっしゃるじゃないですか。
そうですね、はい、
はい、そういうものっていうのもショップさんで溜まっちゃったなーなんておっしゃってるっていうのを聞くんですけど。
そうですね、委託品もそうですし、お店でショールーム的に飾ってらっしゃったりしたようなやつでも、まあ、お値段つくつかないっていうのはあるとは思うんですけども、鑑賞用として欲しがる方はやはりいらっしゃったり、自分で持ってて自分の無線機が壊れてしまったけどもうメーカーがなかったりメーカーから部品が出ませんよっていう時に、まあ、部品取りとしてそういう無線機買われて自分で移植して直される、特にやっぱりこう技術がある方々が部品取りとして買われることっていうのが比較的多いのかなと。もう壊れてるやつの画面をじゃあ自分で直してたらまだ使えるから頑張って直して使いますみたいなコメントをいただいたりとか、そういう、まあ、通常新品を買われてるお客様とは層が違って、自分たちで直したりするようなお客様ですね、うん、そういったお客様がちょっと集まるのかなというふうには感じてます。
あ、そうなんですね。じゃあ結構皆さんお宝がね、そういう自分で作ったり直したりする方にはお宝があったりなんかするサイトなんですね、これはね。
そうですね、自分たちがお宝なのかそうでないのかっていうのがまだ分かりきってないんですけど
まだ若いね若い人たち、私たちには
そうですね、うん、私も言うで、まあ、そこまで古い無線機っていうのはなかなか知らないので、
うん、
まあ、本当トリオさんだったり、うんうん、ね、まあ、マランツさんだったりっていうようなところの無線機ですね、
はい、
っていうところは特にトリオさんなんていうところは昔欲しかったとか、
はいはい、
今でも通用するデザインが多いので、
はい、
無線の電波出ませんよって書いてあってもやはりまあ昔欲しかったからシャックに飾りたいっていうような形で、うん、はい、電波出なくても綺麗なものがいいっていう、普通だったら汚くても電波が出る方がいいのかなと思ったんですけど、見た目が綺麗で電波が出ないものっていうものの方が比較的、まあ、お客さんの反応はいいのかなと思ってます。
やっぱりその飾りたいっていうの分かりますよね。
揃えたい、
このセットで揃えたいみたいな。
そうですね、昔、まあ、八重洲さんもそうですし、
うん、
ケウンドさんもそうですけど、こう周波数ごとに機械が別だったんでそれをフルセット綺麗なので並べたいとかっていうので101とかそういったシリーズっていうのは、うんうんうん、電波が出ない綺麗なものですねがとても反応が良いですね、
は
い、
私も先ほどねちらっとこのね無線モールさんのサイトを覗いてみたんですけど、本当にここ中古品もこんなお安い値段でみたいな金額で出てたりなんかもしますよね。
そうですね、お店さんで、まあ、チェックしてる場合もありますし、
うん、
もう本当、まあ、お店に会ってから10年以上もう電源も入れてないから動くかわからないよねっていうところで、そこで、まあ、動作点、まあ、点検とかをするぐらいだったらもう欲しい、この状態で欲しいなっていう人たちに、
うん、
もう手に取ってもらった方がいいんじゃないかっていうお店さんが比較的多いのかなと思います。
じゃあ格安でじゃあそういったネットの方には金額出していただいて出てるということなんですね。
そうですね、うん、まあ、中古品とかなんで中古品を欲しがる人が買ったらまたその人たちが持ってる無線機が、まあ、市場に出回って、まあ、それをもうちょっと新しい中古が欲しいってなると新しい無線機持ってた人たちがまた売ってまた新しいのを買ってっていうので、まあ、こういった形でいい流れになればいいなとは思ってます、
はい、さあそんなね、須田さん皆さんにそういったサイトを多分もう覗いていただかな見に来ていただかなくちゃいけないということで改めて皆さんにこういうサイトですよというサイトの紹介を。
そうですね、全国で通販をやってないお店さんが大半なんですけれどもそちらの方に参加いただいて もうお店に飾ってるとか、まあ、ショールームで、まあ、ショーケースに入ってたり、もう倉庫に眠ってたり、するようなものっていうのをどんどん、まあ、毎月もう毎週ですね、少しずつですけれども、登録をしていってます。で、自分たちで探すのもなかなか難しいような年代の無線機っていうのが、まあ、一箇所で、各メーカーさんが出してるものっていうのが手に入るっていうところで、自分たちでこうこのありますかって問い合わせを入れなくても、まあ、うちのサイトを見に来ていただければ、まあ、古い無線機でしたら検索してもらうと、いろんなお店さんが出してるいろんな年代の無線機っていうのがいっぱいずらーっと出てます、
はい、
その中で、まあ、自分が欲しい年代の無線機っていうのもねあるかもしれないので、ぜひ一度見に来ていただいて、まあ、チェックしてもらえたら、心に刺さる何かが出てくるかなと思いますんで、
はい、検索は無線モールというので検索すれば大丈夫ですか？
そうですね、アルファベットで無線にカタカナでモールで出てきます。
はい、じゃあぜひね、皆さんが探してた、これ探してたんだよという一台がもしかしたら見つかるかもしれませんね。
そうですね、はい、お店さんが昔作ってたオリジナルのアンテナだったり、もうそういう自分たちで直した、お店さんがやっぱり趣味で直した古い無線機を直して販売されたりとか、結構まちまちでお店さんによって結構特色が強くて、まあ、トリオさんがいっぱいあるお店さんもあれば、アイコムがいっぱいあるお店さんもあるし、そうこう元々ね新品を売ってた時代のこのお客さんの層によって、まあ、出てくる年代メーカー、まあ、種類も含めていろんな無線機っていうのが出てます、
はい、
測定器とかそういうような計測器ですね、うん、そういったような、まあ、ちょっと素人で買うにはっていうところのものも、
うん、
中古品で測定器を出したりもしてますので、
はい、
一回使ってみたいなと思うけどなかなか使い切れるかわからないから、チャレンジしてみたいな、でも新品はちょっとハードル高いよねっていったような場合でしたら、ぜひご覧いただければ、まあ、価格もお安く出てますので、試してみるにはいいのかなと思います。
わかりました。ぜひ皆さん無線モールで検索していただければと思います。今日はアイコム情報機器の須田さんにスタジオにお越しいただきました。須田さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さあそれでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
ね、1月ももうそろそろね終わりにだいたん近づいてきたって感じでも
早いですね。
早いですよね。
こないだ明けましておめでとうだったんですけども、
ね、そうなんですよ。
もうなんか1年の 5% 以上終わってしまったみたいで
もう年齢を重ねるごとにそう感じるようにね、なんかなってきた感じが ね、しますか。さあそれでは今日はどのような話題が、はい、上がってますでしょう。
はい、ですね、ハムライフ .jp の1月の13日から1月の19日までの、出した記事の中から注目されたものを、ちょっとピックアップしてみました。
はい、
まずですね、久しぶりに電波法違反の、ニュースが飛び込んできまして、これが注目を集めました。
はいはい、
ですね、信越総合通信局が電波法違反で第4級アマチュア無線技師、まあ、70歳代の方らしいんですけども、に対して、17日間の従事停止の、行政処分を行ったよっていう記事が、1月の16日に出ました。
はい、これって4アマ持ってたんだけど、それ以上なんかこう出力出しちゃったって感じなんですか？
ですね、4アマを持ってらっしゃったんですけども、
はい、
どうもアマチュア無線の局免許を持ってらっしゃらないのか、切れていたのかっていうような感じで、無線局の免許がなかったみたいですね。
そうなんですね。
ただですね、ちょっと不思議な発表でして、
うん、
いつもですと、いろいろな地方総合通信局がこういった違反の規定を出したよって発表するときには、例えば警察と共同で国道で取り締まりをして、見つけましたとかね、あるいは電波監視のシステムデューラスっていうのがありますけども、うん、これでワッチ中に発見しましたとか、 あるいはどなたかからあの人が違反してるよっていう情報が寄せられて、それをもとに調査した結果分かりましたとかっていうですね、どうやって発見したっていうことが一緒に発表になるんですけども、うん、
はい、
この今回の信越総合通信局のこの70歳の、4アマの方に関してはどうやって発見したっていうのが全く書かれてないんですね、
うんうん
うん、そういった意味でもちょっと注目をされたんですけども、
はい、
この行政処分っていうのがですね、非常に日数が幅広くてですね、
はい、
過去には例えば九州総合通信局でですね、局免許の執行に気がつかずにそのまま運用して、まあ、見つかって捕まっちゃいましたっていう方が、6日間の行政処分だったりとかですね、
うんうん、
かと思うと、関東総合通信局では、2山の資格がないのに14メガ帯で FT8 を運用していたっていう方がやっぱり見つかりましてですね、
はいはいはい、
この方は73日間の行政処分を受けてるん
ですよ。長いですね、うん、
重いですね、
うん、
でこの辺のちょっと基準がよく分かんないんですけども、17日間っていうのはね、どちらかというとちょっと、まあ、軽めというか短めの感じがします、うん、
まあね、
はい、
結構こう受診とりあえず免許は取ったけどそのコールサインもねっていうのがありますね、ついつい忘れちゃったとかね、
ありますね、
うん、
そういう意味じゃもう一言ではないので、皆さん自分の局免許の有効期間もう一度確認しましょうねっていうことになりますよ ね、
今まではね、あ忘れちゃうから早めにやろうって言ってね、1年ぐらい前からできたんです。これが今度半年になったんですよね。
そうですそうです、今、ね、再免許の申請は6ヶ月前から免許満了の1ヶ月前までですんで、
ね、
そのタイミングが短くなったんですよね。
そうですよね、だから、忘れないうち早くやっとこうっていうのがなかなかできなくなってきたから、うん、そこら辺ちょっと気をつけないと皆さんいけませんね。
そうですね、
うん、
本当一言ではなく注意したいなっていうふうに思います。
はい、はい、わかりました。さあそして次は、
はい、ですね、もう一つ総務省の話題なんですけども、はい、毎月総務省がですね、1ヶ月間のアマチュア無線局数、まあ、アマチュアだけじゃないんですけど無線局数っていうのを公表してるんですね、
はいはい、
それで1月に入ってから、昨年の11月末時点の、無線局の局数っていうのを、インターネットで公表したんですけども、アマチュア無線局に関してはですね、36万1906局で、前の10月末と比べるとですね1230局も減ってしまったんですよ。
あらですね、
これ1ヶ月で1200局ってことは、まあ、1年間ですと1万5000局ぐらい減る感じになりますんで ね、
ですよね、
ちょっとこの減り方が急激になってきたんですね。
うん、
コロナの時期2021年から、まあ、去年の夏、ごめんなさい、2022年の夏ぐらいまではですね、
はい、
大体1ヶ月600局ぐらいずつ減ってたんですけども、
はいはい、
どうも最近この減り方が急激になってきまして、
うん、
今大体やっぱり1000局少し減るような感じになってきてるんですね、
うん、やっぱりそれはね、最初言ってるアマチュア無線化の皆さんの高齢化っていうのが、うん、関係するんですかね、やっぱりね、う
ん、それもあるかもしれません。それからやっぱりなんか、うん、魅力を感じなくなったとか、
うん、
もうここら辺でいいやみたいな感じのあれになったりとか ね、
ね、
ちょっと前ですけど東日本大震災の後っていうのは少し局数も増えましたし、5年間の免許有効期間の後もですね、ずっと免許を維持される方もいらっしゃったりして減り方がすごく少なかったんですよね、
はいはい、
ところが、まあ、その後まただんだん急激に減るようになってコロナで若干なだらかになったかなと思ったらまたここでガクガクって減っちゃってるような感じなんです ね、
ね、だから、まあ、ある程度ね高齢でアンテナを下ろすとかシャックを整理するっていう方も全部やめちゃうんじゃなくて、ね、せめてハンディ機とかそういうのだけは残してくださってやってくださるといいですよね。
本当そうですね、
うんうん、
それで免許もね維持をしていただけると、うん、いざっていう時にはなんか役に立つことあると思います。 思います
し、あるかもしれませんからね、ちょっとこれがちょっと悲しいニュースですね、
そうですね、はい、ちょっと気になる数字で、あのこれから毎月どうなるのかなっていうのは、あのちょっと心してチェックしようかなと思っています。
はい、じゃああともう一つぐらい何かありますか。
はい、JVC ケンウッドさんがですね、はい、あの144と430メガのハンディキ THT75 をあの、まあ、去年のハムフェアで、皆さんに、参考出品しましたけども、はいはい、いよいよ発売開始が近づきましてですね、取説とかカタログとか、そういったものがねダウンロードができるようになりました。
お、いいですね、はい、あれこれお値段って出たんでしたっけ。
値段出てます。ですね。
あ、いきなり引ってしまいました。
89,760円税込み。
まあまあまあまあまあ、まあ、いいちょっとお値段です
ね。まあまあ半日としてはいいお値段の部類ですね。その代わりあの抗体受信機も入っていて、うんうんうん、あの SSD も聞けたりしますし、はい、あの D スターもできるし ATRS の位置情報のねあの送受信なんかもできるんで、もう本当そういう意味ではてんこ盛りの機としては最上級機種だと思うんですよ。
いろいろやりたいっていう方、まあね、これもう持ってこいですよね、
そうですね、それで発売をすごく待ち望んでる方がねあのたくさんいらっしゃいまして、いよいよ発売近くなってカタログがダウンロードできるしメーカーホームページもできたよっていうご案内を記事で出しましたら、やっぱりおー待ってましたっていうことでたくさんの方がご覧になったみたいで、
間もなく、あとね間もなくって感じですね。じゃあね、
あの一応ねメーカーさんは1月下旬予定っていうのをおっしゃってるんですよ。
そうなんですね、はいはい、
ですんで もしかしたら1月下旬もうなりましたんで、週明けぐらいからはもしかしたらメーカーさん出荷するのかなっていうふうにも思ってるんですけども、
待ち遠しいですね。
ね、いよいよですね、
いよいよですね、はい、じゃああとちょっとまだねもうお時間がもうちょっとだけあるんで、ちょっと
あ、そうですか。じゃあですね、あのナテックさんというアンテナメーカーさんが、
はい、
351メガのデジタル簡易無線と140メガ帯のデジタル省電力コミュニティ無線の両方で使えるですね、デュアルバンドのモービルアンテナをあの新発売されました。
ほうほうほうほう、
はい、140メガ帯はあの4分の1波長で動作して、350のデジカンは2分の1波長で動作するもので、うん、全長が 42.8 センチということなんで、まあまあ使いやすいサイズだなと思うんですけども、
ほいほいほい、でね、はい、今またこの351メガ帯のこのデジタル回無線がね、
はい、
今結構買ったよっていう方結構いらっしゃいますから周りに。
そうですね、チャンネルが増えましたんでね、うん、
はいはい、
あの90チャンネル以上使えるようになりましたし、140メガのデジタル省電力コミュニティ無線もあの GPS が入ってたり FM ラジオがついてたりで、すごく使いやすいハンディ機ですのでね、両方が1本で使えるアンテナっていうのはすごく便利だなと思います。
これ今までなかったんですか、こういったの。
ね、今までは同じくナテックさんがハンディ機用に1本出してたんですよ。でそれが多分評判が良かったんで、今度モビル用アンテナってことで、企画をされたんだと思います。
そうですね、じゃあぜひもう皆さんね、もうすでに無線機持ってるっていう方はちょっとこのアンテナもおすすめな感じですね、
そうですね、ちなみに144メガ帯のアマチュア無線バンドでも使えるみたいですので、
ああ、じゃあもう冷たいやられる方には、
そうですね、144やって350のデジカンも楽しまれるっていう、あのハム&フリーライセンスフリー無線の方にはあのすごくいいアンテナじゃないかなと思います。
わかりました、はい、ということで今日も上、ね、内容盛りだくさんでお届けいたしました、はい、じゃあまた来週も羽田さんよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました、
はい、失礼します。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、お送りしてまいりましたビームアンテナ、いかがだったでしょうか。さあ、こちらですね、1月28日の日曜日、神奈川県ではニューイヤーの QRV デーということでですね、日にちが変わったら0時から23時59分59秒まで、やるということなんでね、ぜひ皆さんも参加してみてください、詳細はホームページの方でご覧になってください。はい、今日はですねアイコム情報機器の須田さんに来ていただきて、無線モールのお話聞いてみました。ぜひね皆さんチェ チェックしてみてくださいね。お宝が眠ってるかもしれませんよ。はい、そしてビームアンテナ、皆様からのねメールもお待ちしております。 fm76@fmballoon.co.jp の方まで送ってください。採用された方には番組特製のキーホルダープレゼントいたします。それでは今日もそろそろお別れです。ビームアンテナ、この番組が FM パルルンの制作でお送りしました。それではまた来週です。さようなら。